シネマ銀幕の夜。こんばんは、濱田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
今回のオープニングの映画音楽は2002年制作のアメリカ映画ギャング・オブ・ニューヨークからご紹介します。タクシードライバーのマーティン・スコセッシ監督が19世紀ニューヨークで生きる人々の壮絶な生き様を描いた歴史ドラマです。主人公アムステルダムをレオナルド・ディカプリオ、彼の運命の女性ジェニーをキャメロン・ディアスが演じ、ダニエル・デイ・ルイスが敵役ビルを開演しました。2003年第75回アカデミー賞では10部門にノミネートされました。今回は映画ギャング・オブ・ニューヨークのサウンドトラックより U2 の The Hands That Built America をお聞きいただきましょう。この番組はラメゾン白金の提供でお送りします。6月6日から公開、国宝をご紹介します。リー・サンイル監督が悪人、怒りに続いて吉田修一さんの小説を映画化。任侠の家に生まれながら歌舞伎役者として芸の道に人生を捧げた男の激動の人生を描いた人間ドラマです。ストーリーを簡単にご紹介します。任侠の一門に生まれた菊を、15歳の時に抗争で父を亡くし天涯孤独となってしまいます。菊尾の天性の才能を見抜いた上方歌舞伎の名門の当主花井半次郎は彼を引き取り、菊尾は思いがけず歌舞伎の世界へ飛び込むことになります。菊尾は半次郎の跡取り息子俊介と兄弟のように育てられ、親友としてライバルとして互いに高め合い芸に青春を捧げていきます。そんなある日、事故で入院した半次郎が自身の代役に俊介ではなく菊尾を指名したことから、二人の運命は大きく揺るがされてゆきます。主人公菊尾を吉沢亮さんが演じ、菊尾の生涯のライバルとなる俊介を横浜流星さんが演じました。菊尾を引き取る歌舞伎役者半次郎を渡辺謙さん、半次郎の妻幸子を寺島しのぶさん、菊尾の恋人春江を高畑充希さんが演じました。脚本はサマーウォーズの奥寺聡子さん、撮影をカンヌ国際映画祭パルムドール受賞作アデルブルーは熱い色を手掛けたソフィアン・エルファニさん、美術監督をキルビルの種田洋平さんが担当しました。2025年第78回カンヌ国際映画祭の監督週刊部門出品作品です。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、この作品は王道の日本映画です。原作者の吉田修一自身がこう語っています。100年に1本の壮大な芸道映画、それが今回の国宝です。日本映画の歴史に刻まれる美しく熱い圧倒的な傑作が誕生しました。原作者の吉田修一自身が3年間歌舞伎の世界で黒子をまとい、その経験をもとに書き上げたのがこの原作国宝です。その渾身の作を映画化したのはリー・サンイル監督です。リー・サンイル監督、これまでにフラガール、あるいは悪人、怒り、数々の名作傑作を世に送り出しています。そしてこの原作者吉田修一と監督リー・サンイルが組んだ作品が悪人、怒り、そして今回の作品国宝、これが3本目の作品になります。この2人が組んだというだけで傑作の期待が高まります。リー・サンイル監督は常に最新作が期待される監督です。今回は吉田修一、リー・サンイルががっぷり四つに組んだ力作、渾身の作と言っていいと思います。 脚本は奥寺聡子です。奥寺聡子、これまでに8日目のセミ、コーヒーが冷めないうちに、そしてアニメのサマーウォーズ、狼子供の雨と雪、こういった作品のシナリオを書いています。あなたは歌舞伎をご覧になったことはおありになるでしょうか。僕は時々歌舞伎座に通っています。歌舞伎の奥深い世界、この映画にも出演する中村鴈治郎がこう語っています。歌舞伎を知らない方には、歌舞伎ってこういうものなのかと感じてほしい。歌舞伎を見たことのある方には、違和感なく、作り事でもなく、自然に見ていただければ一番いいなと思っています。そう語っています。吉田秀一は、この中村鴈治郎の楽屋に入り、黒子となり、3年間歌舞伎を学んだそうです。それだけに、舞台だけでなく、その裏側の世界まで見事に描かれています。出演する俳優の皆さんを今更紹介するまでもないと思います。見事な出演陣です。中でも主演の吉沢亮、そして共演の横浜流星、この2人の演技は見事です。まさに火花散る演技と言っていいと思います。舞台で踊る2人の姿、それはまさにうっとりするほどのものと言っていいと思います。長崎任侠立花組に生まれ、15歳で父を亡くし、天涯孤独の身になった菊生、そして花井半次郎の息子、生まれながらにして父の跡取りとして芸を仕込まれ、歌舞伎役者になるものとして育てられてきた俊介、この2人の親友であり、良きライバルであり、そしてお互いの芸に対する熱い思いと嫉妬、それが濃密に描かれています。芸に身を捧げた男たちの孤独で泥臭い生き様、妖艶かつ危機迫る迫力、吉沢亮、横浜流星の熱演をぜひ劇場でご堪能ください。
6月6日から公開、国宝、2時間54分の作品です。6月6日から公開、ブブ漬けドードスをご紹介します。世界中の人々を魅了すること、京都、そんな京都が大好きすぎて、京都の一番の理解者になろうと暴走した主人公が引き起こす騒動を描くシニカルコメディです。ストーリーを簡単にご紹介します。京都の老舗センス店の長男と結婚し、東京から引っ越してきたフリーライターの渋沢まどか。まどかは450年の歴史を誇る老舗の暮らしぶりをコミックエッセイにしようと、義理の実家や町のおかみさんたちの取材を始めます。ところが、本音と建前を使い分ける京都の文化を知らないまどかは、おかみさんたちを怒らせてしまいます。京都の正しき伝道師になるべく奮闘するまどかでしたが、事態は町中を巻き込んで、思わぬ騒動へと発展していきます。愛がなんだ、笑う虫の深川舞さんが、京都を愛するあまり暴走してしまう主人公まどかを演じ、義母役を室井茂さん、まどかの仕事仲間の漫画家役を小野寺ずるさん、老舗料亭のおかみ役で片岡玲子さん、まどかの夫役で大友律さんが共演しています。脚本家浅田敦さんが構想に7年をかけて完成させたオリジナル脚本をもとに、発見と国権の間にの富永正則監督がメガホンを取りました。このタイトルのブブ漬けドードスは、京都の人が早く帰ってほしい客に対して遠回しに言う言葉として知られていますね。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、なかなかね、この作品笑える映画です。深川舞演じるフリーライターのまどか、彼女が京都の老舗センス店の長男と結婚します。本音と建前を使い分ける県民性に戸惑いながらも、 奮闘する物語、それがこの作品です。早く帰ってほしい客に対して本心を隠して遠回しに言うぶぶ漬け堂々すなど、京都ならではのエピソードが満載です。明るく素直な主人公まどか、彼女が京都の老舗を守ろうと奮い立つ姿は頼もしくさえ見えます。この映画の中では古くからの京都人の持つルール、あるいはその気質が描かれています。それはおかしくもあり、時にはドキリとさせる厳しさも感じることすらあります。この映画の中で京都殺人事件というような大きな事件は起きませんが、逆に恐ろしいかもしれません。この映画ぶぶ漬け堂々すは京都人の個性を誇張して皮肉と笑いに持っていった世界です。監督は富永正則、彼はこれまでかぼちゃとマヨネーズ、あるいは白鍵と黒鍵の間になどを作っています。今回の作品は主人公のまどかが京都の、そしてその老舗の世界を理解しようとして思いがけず騒動を起こしてしまうというシニカルコメディです。至るところにちょっとした皮肉や笑いがふんだんに盛り込まれています。この映画を京都人が見てどう思うのでしょうか。それでも僕は京都がとても素敵な街であることには変わりないと思っています。ぜひこの映画をご覧になって京都を訪ねてみてはいかがでしょうか。
6月6日から公開、ぶぶ漬け堂々す、1時間36分の作品です。さて今回は映画ぶぶ漬け堂々すのペア劇場鑑賞券を3組6名の方にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。それでは矢沢さん、今回のキーワードをお願いします。
はい、今日のキーワードは分かりやすいです。今日のタイトルそのものです。お茶漬けのことですよね。今日のキーワードぶぶ漬け、これがキーワードです。
皆さんよろしいでしょうか。今回のキーワードはぶぶ漬けです。なおご応募の締め切りは6月4日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画犬の裁判、ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は東京都千代田区にお住まいのラジオネームアレックスさん、東京都西東京市のトイトイさん、大阪府枚方市のひまわり畑さん、おめでとうございます。アレックスさんから、いつも拝聴させていただいています、ありがとうございます。今回の犬の裁判の映画にとても関心を持ちました。数年前に夏の暑い朝のラッシュ時間帯、山手線の駅のホームで盲導犬を同伴している方に遭遇しました。電車のドアを閉めるために駅の係員が人を押し込めていたのですが、その中に盲導犬が乗っていったのを見て胸を締め付けられる思いになったのを思い出しました。大事な仕事を全うしている姿はもちろんですが、朝といえど異常気象と言われている夏の暑さは、ホームで立っているだけでも汗が出ていた私は盲導犬に様々な想像をし始めていました。小さなお子さんよりその体は低いことでしょう。人間たちの足の中で窮屈でしょう。揺れに対して4本の足で踏ん張るのでしょう。伏せができるのか、主人を守るために頑張る姿にどうか無事でありますようにと願っていました。私自身かつて犬と暮らしていたことがあります。犬の存在役割認知度は昭和時代から随分変化したと感じます。この映画の犬が子でないことに考えさせられましたとくださいました。アレックスさん、大事な思い エピソードを合わせてお送りくださりありがとうございます。本当にそうですよね。トイトイさんから、分かりやすく心地よく映画の説明をしてくださってぜひ見たいと思いました。犬年の自分にとっては必見な映画ですね。犬が物扱いだなんて信じられません。家族ですから、とくださいました。トイトイさん、ぜひ劇場でご覧になってくださいね。ひまわり畑さん、こんばんは。こんばんは。ワンちゃんを飼っているのでとても興味がある映画です。番組は毎週楽しみです。とても分かりやすくて引き込まれる映画紹介に感動です。これからも素晴らしい作品いっぱい教えてくださいね、とくださいました。かしこまりました。アレックスさん、トイトイさん、ひまわり畑さん、ご当選おめでとうございます。そして残念ながら外れてしまった方、ごめんなさい。お時間の許す限りメッセージをご紹介させていただきます。愛知県名古屋市にお住まいのラジオネーム、ウンバールの海賊さんから。映画ファンの多くはラストのエンドクレジットの最中に席を立たず、明るくなるまで余韻に浸ったり、音楽に耳を傾けたり、使用楽曲やロケ地、スペシャルサンクスの名前などを目で追ったりするものです。だからといって席を立つ人を批判するつもりは全くありません。静かに退場してくれるなら何の問題もありません。困るのはクレジットの最中にスマホチェックをする人、明るくなるまで喋り続ける人です。そうした人には速やかに退場してほしいと願ってやみません。エンドクレジットが終わった後にワンシーンある映画があります。マーベル映画のほとんどがそうですが、こうした映画の冒頭にクレジットの後にも映像がございます、お席をお立ちにならずにご覧ください、と注意書きが出ることがあります。親切でやってることはよくわかりますが、これやめてほしいです。いつもならすぐに席を立つ人が、この注意書きのために場内に居残り、ずっと大声で喋り続けることがあるのです。大変な興ざめになるので、あの注意書きはありがた迷惑なのです、とくださいました。矢沢さん、いかがですか？
うん、ウンバールの海賊さん、おっしゃることとてもよくわかります。僕はこう思うんです。映画はね、映画館の場内が明るくなるまでが映画なんじゃないかなと思うんです。暗い間、映画の余韻を楽しんでいただく、皆さんもその余韻を楽しんでいただくためにも、完全に明るくなるまで静かに鑑賞していただくのがいいのかなと僕は思っています。はい、
ウンバールの海賊さん、映画鑑賞への、ね、重いエピソードを送りくださってありがとうございました。続きまして、チケットに当選された方からお送りいただいてますね。ラジオネーム、ルーナーズさんです。浜田さん、矢沢さん、スタッフの皆様方、先日はリー・ミラー、彼女の瞳が映す世界の当選チケットありがとうございました。早速使わせていただきました。この映画を見て私はとても価値のある作品だと思いました。リー・ミラーの勇気ある行動は、ややもすると封印されてしまう戦時下のあってはならない行為、出来事を写真という形あるもので残し、歴史の中で忘れ去ることのできない真実を知ることができました。現在も世界の一部で戦争が続いていることは悲しく愚かなことだと思います。この映画がより多くの人たちに見られ、世界中で平和を望み、本当に戦争はやめてほしいと思いました。今回このような貴重で価値のある作品を見させていただいて、改めて感謝いたします、とくださっています。ルーナーズさん、ご丁寧にご感想をお寄せくださりありがとうございました。続きまして、ラジオネーム、ブルーベリームーンライトさんからです。この度は映画越方行く末のペア劇場鑑賞券をプレゼントいただきありがとうございました。遅くなりましたが、地元のミニシアターである電気館で鑑賞してきましたので、映画の感想をお伝えさせていただければと思います。映画の感想ですが、物語を書くときに大切なことは、綺麗事や名言を生み出すことなんかじゃない。本当に大切なことは、書き始めること、書き続けること、書き終えること、そして誰かの記憶に残る物語であること、という普遍的で大切なことを改めて思い出させてくれた一本でした。 僕自身も主人公のフェンと同じように脚本家、小説家といった物書きとして生きていきたいと思っており、今もその夢を捨てきれず、モラトリアムから抜け出せないでいます。だからこそこの映画をきっかけに書き始めることに改めて向き合ってみようと思い、メールを送りさせていただきました。長くなりましたが、シネマ銀幕の夜の皆様、再度夢と向き合うきっかけをいただき本当にありがとうございました。いつか夢を叶えた時にはまたメールさせていただきますとくださいました。ブルーベリームーンライトさん、ぜひお待ちしています。どうか夢が叶いますように、応援しています。まだまだご紹介したいところですけれども、お時間が来てしまいました。今回もたくさんの方からのご応募、そして心温まるメッセージ、エピソードなどをお寄せいただきましてありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ。
先週、悪女を主人公とした白いドレスの女をご紹介しました。今週もその悪女が主人公となった映画です。主演のシャロン・ストーンが映画の中で警察の取調べ室で足を組み替えるシーンは評判となり、数多くのパロディ作品にも使用されたこの作品です。1992年のアメリカ映画、氷の微笑。監督はポール・バーホーベン。彼はロボコップ、トータル・リコールといった作品なども発表しています。とてもお腹いっぱいになるようなカロリーたっぷりの映画作品が多い監督ではないかなと思っています。主演はマイケル・ダグラス、そしてシャロン・ストーンです。音楽はジェリー・ゴールド・スミス。そして撮影はスピードという作品を監督したヤン・デポンが担当しています。この映画ではマイケル・ダグラスは当時さほど有名ではなかったシャロン・ストーンの配役に難色を示していました。彼はスター女優との共演を望みました。しかし前作のトータル・リコールでシャロン・ストーンを知っていたバーホーベン監督は強く彼女を推薦し、結果シャロン・ストーンがヒロインのキャサリン・トラメル役を射止めました。そしてこの映画作品は大ヒットしました。ストーリーを簡単にご紹介します。舞台はサンフランシスコです。元ロックスターでナイトクラブの経営者でもあるジョニー・ボズが自宅の寝室で惨殺死体となって発見されました。彼は全裸で両手を縛られ、31箇所もアイスピックで刺されていました。サンフランシスコ市警の刑事ニックは被害者の恋人で事件当時のアリバイが不確かな作家キャサリンを尋問します。刑事ニックを演じているのがマイケル・ダグラス、そして作家キャサリンを演じているのがシャロン・ストーンです。ところがこの事件、ミステリアスなキャサリンに翻弄され、捜査は難航します。ニックはキャサリンの妖艶な魅力に次第に翻弄され、やがて関係を持つようになります。それと同時に謎を突き止めたいという欲求と、自分もまた小説のモデルとして殺されるのではないかという疑念を感じていました。キャサリンの抗えない魅力と刑事としての使命の間で深みにはまっていくニック。そんな時、さらなる殺人事件が起こるのです。ラスト、捜査の結果無罪となったキャサリン、彼女はニックと愛を交わします。しかしベッドの下にはアイスピックが置かれていたのです。
今夜は映画氷の微笑オリジナルサウンドトラックよりメインタイトルを聞きながらお別れです。この番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と、
微笑みそれは危険、矢沢俊彦でした。